ボロバザール。州庁舎の建物を過ぎると雑多な露店が並ぶ市電通りが始まり、それは鉄橋のあるところまで続く。いわゆるボロバザールと呼ばれているところで、市民に必要なものは何でも売っている。ここでチャイを入れるガラスコップと小さな茶碗を買う。茶碗は上薬を塗って、それが垂れて雫になったまま乾いたもので、かえってその雑であることが微笑ましい。ここはカルカタのエネルギーの中心だ。人々がごった返し、生活道具のありとあらゆる種類を買い求め、値切り、はしごし、そして帰っていく。そのような露店の勢いの前には、背後に立ち並ぶ普通の商店などが影が薄く見えるくらいだ。これは香港の女人街を彷彿とさせる雰囲気であるが、もっと不潔で猥雑だ。歩道の隅には露店で使ったコップを洗ったり、包丁を研ぐ少年がいたりして、そこから流れ出る水が歩道を横断して車道に流れ込み、大きな水たまりを作っている。そこを人々は回り道を、または飛び越えていく。フグリー川に架かる橋、道は左にカーブして町の中心を流れるフグリー川へと向かう。そこには立派な鉄橋がかかり、人、人力車、タクシー、トラック、バスなどありとあらゆる交通の流れはここに集中する。なぜならば、市の中心部がこのように川で分断されながら他に橋がないからだ。特に人の流れは見ものだ。頭に重い荷物を乗せてさっさと歩く人、同じくに重い荷物を背負った老婆、暇そうな若者、すべてに庶民のエネルギーがあふれている。橋の真ん中から見下ろすと、フグリー川の曲がりくねって地平線の彼方に消えていくのが見え、橋のたもとにはガート、つまり人々の沐浴のための石段が連なっているのが見える。実際そこまで降りて行ってみたが、ヒンドゥー教の聖地ベナレスでなくとも、このように大きな川さえあれば、人々はそこで水浴をし、身を清めるのだ。周りにはヒンドゥー教の神様を祀ったお宮があり、周辺には花売りが群がり、お香の匂いが漂う。人々はお参りし、花を捧げ、身を清めて新しい一日に備える。大混雑の駅、橋を越えるとやっとハウラー駅に達する。上野駅と東京駅のようにコルカタでも主要な駅は方面別に2つに分かれていて、首都デリーなどの北部へ向かうためにはこの駅を利用する。駅前には市電とバス、ミニバス、人力車のターミナルで大変な人でごった返している。駅は終戦直後の上野駅といった感じだ。建物の暗い内部に一歩足を踏み入れると、小便の匂いがツーンと鼻をつく。列車を待つのか、家がないのか、コンクリートに寝ている人がかなりいるが、この人の流れでは踏みつけられない方がおかしい。遅れるのが当たり前？駅の売店で時刻表を買う。去年の秋の発行、1年に1、2度改定するだけだ。この国では列車が正確に発着するのは極めて稀なことだと言わねばならない。ここからブッダガヤに行くときには出発が3時間遅れたし、結局5回ほど列車に乗ったが、平均2時間ぐらい遅れるのがザラである。インド人たちはそんなことには慣れっこなのだろう。プラットホームに持参の毛布を敷き、いびきをかいて寝ている。郷に行っては郷に従えの通り、私も一切時間のことを気にしないことにした。2週間後の飛行機にさえ間に合えば、どんなに遅れようと知ったことか。そう思ったら気分が変わった。持参の毛布とピクニック用の敷布にくるまると、ゴロンと横になる。プラットホームのコンクリートの上は、 炭と埃の入り混じったもので覆われているが、インド人たちもやっていることだし、まあいい。気にしないで目をつぶろう。目をつぶれば何も見えなくて怖くない。というダチョウの心境である。はじめのうち、駅のあちこちに置いてある炭壺が血の色で真っ赤なのを見て、これは結核患者の喀血のためなのだろうかとゾッとしたが、実はこの国では紙タバコをたしなむ人が多く、そのカスをペッと当たり構わず地面に吐き捨てるのだ。その色が全く血の色とそっくりなのであった。混沌の街コルカタには、初めの3日間帰る前の2日間滞在したが、初めと後でではまるで印象が違う。初めはカルチャーショックで打ちのめされ、この街の汚い面だけ目について仕方がなかったが、後期での滞在ではぐっと客観的になり、この街の面白さ、活気の凄まじさに感心するようになり、むしろ何か懐かしささえ感じたのである。得体の知れないものを売る面白い店が多く、中華をはじめとして料理もうまい。映画館には刺激を求めて若者がどっと詰めかける。ここは原初的なニューヨークであり、ありとあらゆるもののごたまぜで混沌が支配する世界である。皮肉なことに、4月のニューヨークタイムズ紙ではホームレスの問題を取り上げるとき、ニューヨークのことをアメリカのコルカタと呼んでいた。ただこの街で生き抜くには、したたかさと体力が要求されるのでは猿の言うまでもない。炎天下のサッカー場で平然と寝転がって本を読んでいる若者がいたが、ハワイのリゾートで昼寝をするようなわけにはいかないのだ。